おはようございます。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたの皆を賛美いたします。とても暑い中ではございますけれども、このようにして兄弟、敬愛する兄弟姉妹が共にあなたと共に賛美し礼拝することができますこと、本当に感謝いたします。どうぞここにいる兄弟姉妹一人一人の上にどうぞ豊かな祝福がありますように。今からマルコの福音書8章を、皆様と一緒に読んでまいりますけれども、どうぞあなたの知恵を私たち一人一人に授けてくださいますよう、そして心に留めてくださいますようお願い申し上げます。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今年に入ってからですけれども、私は悩みを抱えています。それは春、仲の良かった卒業生たちがみんないなくなってしまい、そして一人ぼっちになってしまったからであって、よくよく周りを見回してみますと、10代20代の後輩たちから私は恐れられている、なかなか他の学生さんたちに寄りつかれないっていうことに気づいたんですね。ただそうなった理由についていくつか思い当たることがあります。それは例えば授業中ほぼ眠っていて、テストが近づいてきた時に私のところにやってきて、テスト内容を教えてほしいとか、レポート内容をどう書いたらいいのか教えてほしいなんて聞いてくる学生さんが多かったんですけど、ついにちょっと私は頭にきまして、その子を叱り飛ばしたことがあったりとか、他にも例えばボランティアの、ミーティングの時なんですけども、なかなかスケジュール表が出ないことに私はイライラって、いい加減もうちょっと計画通りに仕事してみたらどうだって言って、シュンとさせてしまった後輩や、他にも、お見合いの時に例えば、お見合いをする前の段階で、流れてしまったんですけど、どうも女性たちの間で私が恐れられているということを聞いて、それで断られたって話もちらっと噂で聞いた。ちょっとそこあたりはわからないんですけれども、いずれにしても、そのようなことが、ありまして私は悩んでいました。ただ社会人経験が長かった、そして管理者としての経験が長かったゆえに、もしかしたらそのような態度、私結果的にそのようなことになっていたのかもしれません。教師とか派遣社員管理とかスーパーバイザーなどの、職なんですけれども、やはりどうしても後輩たちを冷たく、そして厳しく接したり、シビアに見てしまうんですね。またなるべく遠くから、そして冷めた目で兄弟姉妹を見てしまう私がいます。このような私を変えたい、そして高慢で兄弟姉妹を、兄弟姉妹ですら裁いてしまう自分を変えたい、そしてどうしたら低く使えることができるのか、どうしたら愛することができるのか、この罪を神様に許していただきたい、そう願い祈りです。渡辺和子さんの置かれた場所で咲きなさいという本から、私2箇所ハッと刺されることがありました。それは1つ目、信頼は 98%、 あとの 2% は相手が間違った時の許しのために取っておく。この世で完璧な人間などいない。心に 2% ゆとりがあれば相手の間違いを許すことができる。もう1つは、相手を生かす、ぬくもりのある言葉を伝える自分でありたい。言葉ほど恐ろしいものはない。使い方を間違えれば狂気にもなる。言葉を無機質なものにしてはならない。後輩たちの間違いを私は心から許すことができていただろうか。狂気となるような言葉遣いをしていなかっただろうか。もっともっと兄弟姉妹について私は学ばなくらならない。愛についてもっともっと知らないといけないと私は思いました。そしていつかは私の発する言葉から自然に愛を伝えられるような、そのようなクリスチャンになりたい。兄弟姉妹に従うというのはイエス様に従うための第一歩ですけれども、今 TCU において真に従わなければならないのは後輩たち、今後彼らとどのようにして付き合っていったらよいのか、仕えていったらよいのかということを実践していかなければなりません。いわば私の十字架です。本日は説教台を弟子の十字架としました。皆様と一緒に聖書を読んでいきましょう。 34節をご覧ください。それから群衆と弟子たちと共に呼び寄せて言われた。私の後に従いたい者は自分を捨て、自分の十字架を背負って私に従いなさい。誰でも私の後に従いたい者は二つの条件を守りなさいとイエス様はこう言われました。一つ目の条件は自分を捨てることです。この捨てるという言葉、実はもう一箇所、ペテロが三度イエス様を知らないと予告される場面ですけど使われていまして、ここでは知らないと訳されています。つまり捨てるという意味をそのまま使うのであれば、あの時ペテロは主イエスキリストを三度捨てたのです。自分を捨ててキリストに従うべきであるペテロは三度イエス様を捨てた。そのような出来事が起きる前に主に付き従う道をこのようにして教えてくださっているのです。どのような場合でもキリストを知らないとは言わずにキリストに従うこと、捨てるのは自分、自分を捨てなさいとはキリストと自分との二人を並べてどんな時にもイエス・キリストを自分の主と認めること、知らないなどと言わずにむしろ自分の方を知らないとする生き方が求められているのです。いわば自分の思い、自分の考えに従わずにむしろキリストの御心に従う歩み方なのです。二つ目の条件として自分の十字架を背負ってとあります。イエス様はこの後どこに向かわれるのでしょうか。都エルサレムです。そこでは何が待っているでしょうか。十字架の死と復活です失礼しました。十字架とは当時の処刑の手段でした。十字架を背負うというのは死刑囚にかけられた処刑場まで自分がつけられている十字架の横木を背負って群衆が見守る中で歩んでいくこと。余っているのは処刑場での死でした。つまり十字架の背負うというのは自分自身の死を受け入れてキリストについていく殉教の死を意味していたのです。では十字架の死とは何なのかを具体的に考えてみましょう失礼しました。例えばある人はその信仰のゆえに家族や親族から反対されたり責められたり、時には家を追い出されたりすることがありました。開かなくても結構ですけれども、マタイ10章34節から36節ではキリストへの信仰のゆえに家族内の敵対があります。お読みいたします。私が来たのは地上に平和をもたらすためだと思ってはならない。平和ではなく剣をもたらすために来たのだ。私を敵対させるために来たからである。人はその父に、娘は母に、嫁を舅に、こうして自分の家族のものが敵となる。実はクリスチャンの先輩である加賀谷俊彦もそうでした。進学校に入って初めて彼のことを知りましたが、私はとても衝撃的だったのを覚えています。なぜならノーベル平和賞候補に2度、ノーベル文学賞候補に3度ノミネートされているにもかかわらず、中学高校の授業で習った教科がなかったから、私は不思議に思ったんです。州法にも書きましたけれども、現在2000万人とも言われる組合員を有する生活協同組合連合会の父である、1200万人の加盟がされているとされる JA、 特に戦後ですけれども農業協同組合を中心とした農業共済保険を中心とした大きい人である、また800人が加盟している連合のその前身となった労働団体のリーダー、他にもオービリン大学の学長や教育機関をいくつも設立し、他にも中野組合病院の共同管理者、この共同管理者っていうのは実はニトベイナゾーと香川豊彦が共同管理人です。他にも政治では厚生省の顧問を務めたり、 東国宮内閣での参与を務めたりするなど、いわゆる当時の有名人だった香川照彦。また文筆家、作家でもありまして、支線を超えては150万冊以上売れているという大ベストセラー作家でもあったのです。と、まあ数々の素晴らしい業績を残した彼がなぜ今日本であまり伝えられていないのだろうか。私はそこから興味を持つようになったのです。まあもちろん彼には賛否両論があります。そして、日本社会党結成時の時に万歳三唱したりなどの批判されるべきこととかもいくつかありますけれども、ですが彼の生い立ちを見てみましょう。香川照彦は1888年4月12日あ7月12日に生まれましたけれども、4年後彼の両親はすぐに亡く、両方とも亡くなってしまいます。そして天涯孤独の身となった彼は、香川豊彦の、香川家である神戸の実家の方に移されまして、そこで義理の母から、あなたは妾の子だということで、いじめられ、そして誰からも愛されることのできない不遇な少年時代を過ごすことになります。ただその中でも本が好きだった香川豊彦は、英語に興味を持ち始めて友人に誘われて教会に行くようになります。そこで生涯の恩師となる真安宣教師と出会い、そこでルカ12章27節の暗記を進められるんですが、この御言葉から彼は神様を信じるようになり、信仰が与えられ、そして16歳の時に洗礼を授かるのです。ですがそのことがきっかけとなって彼の義理の父は激怒し、大のキリスト教嫌いだったので彼を追い出してしまうのです。この時彼はまだ中学5年生でした。そして唯一の希望は前宣教師のもとに行くことだけでした。彼のもとに行くしかなかったのです。そのような様子を先生は見て彼を受け入れてくださる。そして進学校を卒業させてください。そしてこの孫悟の活躍を、するんですけれども、香川豊彦はキリストのために若い頃に苦難を味わうことになるのです。また彼は病弱の人でもありました。例えば幼い子から病気がちで、あまり外で活動することもなく、その中学校の時に肺腺カタル、いわゆる初期の結核にかかったり、進学校に行っている間に重度の結核、肺炎症にかかり、さすがにお医者様からは死の宣告をされて、親族などへ危篤の一報がもたらされたりします。ですが彼の信仰によって奇跡的に回復し、進学校を卒業後神戸のスラム街に住むようになります。そこで彼はこう言っています。私は病気の問屋、おそらく20代では天に行くことになるだろう。であれば残りの人生をスラム街に捧げ、ここに住む人たちのために働きたい。そしてその後彼は結婚をするのですが、トラコーマっていう病気に夫婦ともにかかり、彼は失明の一歩手前で住むんですけれども、奥様の春は右目を、失明したりします。他にも度重なる喧嘩の仲裁で前歯を4本折ったり、蓄膿症の手術で大量出血をして、そして命の危機を迎えたり、他にも腎盂炎など、腎臓病、肋膜炎などの病気を戦います。さらには関東大震災で、彼は関東にいたのですけれども、そこで交通事故に遭い背骨を損傷しながら、でも1週間後にはイエス・キリストについての説教をしたり、あるいは共同組合の講演所で隠れて吐血しながらも、それでも彼が語っていく彼の姿に私は圧倒されてしまうのです。と、十字架の道というのは非常に険しいものである。時には痛みを覚えることもあるでしょう。しかし神様は必ず脱出の道を備えてくださっているのです。ここで御言葉を少し読みます。開かなくても結構ですけれども、コリントへの信徒への手紙、第一コリントですけれども10章13節です。あなた方を襲った試練で人間として耐えられないものはなかったはずです。神は真実な方です。あなた方を耐えられないような試練に合わせることはなさらず、 試練とともにそれに耐えられるよう逃れる道をも備えてくださいます。試練とともに耐えられるよう逃れる道を備えてくださる。これはなんと大きな慰めでしょうか。ではマルコの福音書に戻りましょう。35節から37節をご覧ください。35節から37節お読みいたします。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のためまた福音のために命を失う者はそれを救うのである。人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の得があろうか。自分の命を買い戻すのにどんな代価を支払えようか。ここでは2種類の命があります。一つ目はこの世の命、いわゆる肉体の命です。もう一つは神様からいただく命、永遠の命です。キリストに従うということはそれだけで侮辱を受けたり孤独になったり気づくこともあるかもしれません。あるいは迫害を受けて命を失うこともあるでしょう。世界では今でもキリストを信じる信仰の家に迫害を受けたり命を失うような悲しいことが起きています。それでも私の命を懸けてキリストに従うんだという信仰、孤独や迫害を覚悟の上で十字架の道を全うするとき、キリストにある永遠の命をいただくことができる。十字架を避けてこの世の命を救おうとする者は永遠の命を失い、私イエス様のその福音とのためにこの世の命を失う者は逆に永遠の命を救う。私たちの命、つまりこの世の命とは一時的なものであって、そのことを忘れてはならないのです。では十字架についてもう少し考えてみましょう。先日 NHK スペシャル二人の食材というタイトルの番組がありました。ご覧になられた方もいらっしゃるのではないかと思いますが、一人は太平洋戦争を勃発に真珠湾攻撃をした海軍中佐だった淵田光男さん、もう一人は B-29 に乗って日本名古屋を空襲したアメリカ陸軍航空隊のジェイコブ・ディシェイサーさん。終戦後淵田さんはキリスト者になり、またディシェイサーさんは宣教師となって日本を伝道するんですが、実は二人とも同じ聖書箇所ルカ23章34節が目に止まったのだそうです。この時淵田さんが語られた言葉を少し紹介いたします。ルカ23章34節を見て、私はハッとした。彼らをお許しくださいという彼らの中に自分も含まれている。私は軍人として戦争もまた正義の名において平和へ至る道だと心得ていた。私は自分の罪を自覚した。そして1952年に淵田さんはアメリカへ渡り、2つの目的を持って伝道することになります。その1つ目が真珠湾攻撃を申し訳なく思っていることを伝えること、もう1つは無知が招く戦争を二度と起こさないために日本人を分かってもらい、逆にアメリカ人を知ること。 I bombard Pearl Harbor、 私がパールハーバーを爆撃したという、ちょっと強烈な題です。自分が晒し者になっても憎まれると分かっていても、アメリカ人の前で淵田は語り続けたのです。無知は無理解を生み、無理解は憎悪を生みます。そして憎悪こそが戦争を生みます。私は日本を愛するあまり世界のことを知りませんでした。彼はこう語り続けていたそうです。私はここで淵田さんの背負っている十字架というのを見ました。ゴルゴダの丘に登っていくイエス様の姿と、アメリカ人の冷たい視線を浴びながらそれでも冷静に誠実に語り続ける淵田さんとの様子がなぜか重なり合って見えたのです。想像以上の批判をされつつ、道中命の危険にさらされながらも彼は逃げずに真珠湾、恨みや憎しみあふれているハワイへも行って、ありのままに誠実に話された。 とても並大抵のことではできない素晴らしい信仰の先輩です。さて、一番最初に私は TCU の生活の中で今後輩たちについて悩みを抱えている、恐れられていると私は言いました。イエス様に仕えるという、兄弟姉妹に仕えるという訓練をしていながら、今のままでは本当にいけない、もっと一緒に行動してどの世代であってもどのような方々であっても愛し合っていけるような関係でありたい、私は後輩たちと理解していかなければならないと考えるようになったのです。ですからスケジュール的に非常に厳しかったんですけれども、私は夏季伝に参加しようと思いました。夏季伝とは10代から20代の学生たちが参加する、まあ伝道旅行です。私の課題を克服するにはいいかなと思って、そして少しでも仲良くなりたい、もっともっと彼らに仕えていきたい、そして恐られているなどの私の印象を少しでも変えればいいな。それが7月8日から19日までの熊本神本キリスト教会で、中心とした夏季伝活動に参加したと、これが大きな理由の一つでもあります。ただ実際に参加してみて、正直に言えなら本当に大変でした。朝5時から6時にはもう目が覚めて、2時間そこそこにして植木ボランティアベースに行き、そこから増木町へ移動し、夕方6時ぐらいまで活動、その後増木ベースに戻って報告をして、お風呂と食事をしたらもう11時12時、それを毎日だったんですね。ですから私は疲労と緊張感、そしてリーダーとしての その責務、その重責感で何度か寝込みそうになりました。でも彼らがいてくれたから、そして彼らに全てを委ねることができたから、何とか乗り越えられたと私は思っています。あのようなハードスケジュールの中でも、まあ全員よく皆さんついてきてくれましたし、熊本地震のその被害の凄まじさを実際に見て、そして被災者の方々に何か自分ができることはないかというような姿勢がチームの中でこう共有できたこと、また5月に、実は今日徳間さんっていう方と私は事前に言っているんですけれども、この時と同じ気持ちに全員なれたことがとても私としては嬉しかったんです。つまり熊本チームにその絆が与えられたこと、いつも笑いが絶えないで笑顔で楽しく過ごしたことが本当に私は感謝となっていますし、少し自信となりました。ですが私はもっともっとチャレンジしなければなりません。十字架の道は険しく、そして今後も壁に当たることでしょう。でもまだ残り1年半与えられて本当に感謝しています。このトレーニングの機会と思って、もっともっと後輩たちと共同生活をする中で自分自身を変えていきたい、そう願っています。最後になりますけれども、イエス様は私たちに厳しいことばかりを言って語られているのではありません。慰めと癒しの言葉をかけてくださるのです。皆様もお開きください。マタイの福音書11章28節から30節です。マタイによる福音書11章28節から30節です。お読みいたします。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう。私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝きを負い私に学びなさい。そうすればあなた方は安らぎを得られる。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからである。厳しい十字架の道のりの中に真実の神の愛がある、そのことを覚えてこれからの1週間を歩んでいきましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたの皆を賛美いたします。今日はマルコによる福音書8章をありがとうございました。どうぞ神様、それぞれに背負った十字架を思い、そして一つ一つこれから困難が待ち受けているであろうと思いますけれども、どうぞあなたによってそして乗り越えることができますよう、神様助け導いてください。 あなたから与えられた試練、迫害というものは耐えられないものではない、そのことを覚えてこれからも歩んでいきたいと思います。最後になりますけれども、神様、熊本被災者の方々のことを覚えてお祈りいたします。どうぞ被災者一人一人の上にあなたからの豊かな恵みがありますよ。そして健康が守られますように、必要なものが与えられますよう、お願い申し上げます。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。